こんにゃちは。一円でございます。いや、先日ですね、例の、種の会、ね、もう家族からは、また行くのかと言われながら、毎月行っております。種の会ですけどね。まあ、来年度4月からね、毎月じゃなくて2ヶ月に一度に、縮小することになりました。家族対策ということでね、2ヶ月一度になりましたけれども、その種の会でね、鹿児島に行っとったんです。3月はね、種の会員鹿児島ということで、まあ新萌岳がドカンとなっとったんですけども、まあ飛行機はね無事飛んで、まあ、鹿児島空港結構火山灰がねちらほらっとこう積もっとったんですけど、まあそんな鹿児島に行ってきましてね、うん、で、あそこ行ったんですよ。指宿っていうと指宿ですよ。指宿に行ったんですけど、指宿といえばあれですよ、砂虫ね、砂に埋まるやつ、ね、まあ砂虫温泉を体験してきたんですけど、初めて行ったんです僕ね。まあ指宿といえばなんか砂浜に埋まっとるイメージがね、昔からあって、まあ初めて行ったんですけど、いやすごいっすね。何がすごいってですね、砂虫会館っていうね、砂虫会館サラクさんだったかなっていう温泉施設があって、でそこで浴衣に着替えて海岸まで歩いていくんですよ。で砂に埋まるんでね、なんとですよ、あの浴衣の下はねすっぽんぽんなわけですよ。すっぽんぽんの上に浴衣一枚羽織って、建物から出て、歩いて3分4分5分、結構海風浜風の吹く中、浴衣の裾を気にしながら、なんかおかしな趣味に目覚めたらどうしようかなと。なんかね、それが一番こう記憶に残っとるんですけどね。まあそんな指宿で癒されてきた私が今回もお届けしてまいります。
一円和彦の日本の会話。
こんにちは、えんいちこと一円勝彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。指宿ね、いやーね、浴衣一枚ですよ、スポンポンで。もう100人ぐらいの人がおるわけですよ、老若男女、ね、みんな浴衣の下スポンポンかと思ったらですね、なんか人ごとながら心配になってきました、ね。いや、でまあ砂のねちょっと掘った穴に埋まって、結構ね穴に入った瞬間熱ぐらいの感じなんですよね。でタオルね引いて首に巻いて、で頭に砂入らないようにしてね、で上からスコップでシャカシャカシャカシャカ砂かけられるんですけど、まあね重いんですよね。で重いのが上にガサッとこうなっとるんで、ガサッとなっとるってね、体の上に積もっとるんでね、全身の血管が圧迫されてね、ドクドクドクドク言ってるんですよ、ずっとね。俺だけかなと思ったらね、周りの観光客の人もなんかドクドク言ってやばいとか言ってるんで、よかったと思ったんですけどね。まあそういう経験ってあんまり、まあ、行かないとわからんじゃないですか、ね、だって指宿の観光案内とかには絶対砂虫がね写真で載ってますけど、なんか超にこやかなお姉さんがですね、なんか最高みたいな顔してね、砂に埋まっとる写真じゃないですか。でも内情実はドクドク言うとるでおいみたいなね、すっぱだかいけど大丈夫かみたいなとか ね、それが体験できたんでよかったかなと、ね、まあ、よくわからんまとめですけどね。まあそんな指宿でしたけど、まあねこうやって指宿のことをねこう皆さんにお話しとるじゃないですか。で今日は何の話するかというとですね、この口コミっていうのはね、どういう作り方をしてどういう効果を得るもんなんですかと、いうそんなお話をね、今無理やりつなげましたけどね、しようと思うんですけど、口コミ口コミってどれぐらいですか、もう 10年ぐらい前ですかね、なんかバイラルマーケティングとかいう言葉が流行ったりとか、口コミを大事にしようとか、あとは SNS が出てきて口コミだ口コミだとかね、でまあ飲食店の口コミサイトだとかホテルの口コミがどうだとか、まあその口コミっていうね、口コミが口コまれとるわけですけれどもあれですね、口コミっていうのをね、あの活字にするとね、あのロコミみたいになるんでね、僕はいつも全部口からカタカナで書いて4文字にしてますけどね、あのだから皆さんもカタカナで口コミって書いた方がいいですよ、ね、どうでもいいわそんなであのですね、まあ僕が考える口コミってなんやねんっていう話なんですけど、なんかね口コミっていうと、第三者に伝わって、その第三者が次のお客さんになってくれるとというこう拡散していって新規開拓のツールに使いましょうみたいな、そんなイメージじゃないですか。でもね僕はね、これがまあもちろんそれもありますけど、それがね第1位ではないとそう断言しておるんですよね。で、まあ僕が考える口コミっていうのはね、口コミをしてる人ですよ、してる人、ね、口コミをしとる人の記憶を強化してリピートしてもらうと、これがですね僕の考える口コミなんです。っていうのもね、あの皆さんもそうだと思いますけど、飲食店でも何でもいいんですけどね、よく行ってたところに行かなくなった理由第1位とか、初めて行ってわここいいなとまた来ようと思ったけど行ってないところたくさんあるじゃないですか。そこに行かなかった理由の第1位は何か、忘れとったとこれだけですよ、ね、もうなんかどっかのなんか日系レストランさんかな、なんかの調査見ましたけど、リピートしなかった理由の60数パーセントが忘れとったと。いざその時になった時に、何食べようかなと思った時に頭の中に思い描けなかったので、記憶に呼び戻ってこなかったので行かなかったと。これがねリピーターにならない理由第一位なんですよ、ね、だからね嫌われたとかムカついたとかですね、なんか商品満足しなかったとかじゃないんですよね、忘れられとるだけなんですよ。で、まあ、あのエビングハウスの忘却曲線っていう、小難しい理論がありましてねこれを超簡単に言うとですね、人は見たり聞いたりしたことをすげえスピードで忘れていきますよと。20分後にはなんと情報量の 42% がもう忘却の彼方と、1時間経つと 56% と、1日経つと 71% 忘れていきますよと、ね、もう人間忘れなきゃやっていけないこともあるよとそこは僕が付け足しましたけどで忘れていくよというこれじゃなくて、忘れていってる最中に同じことを思い出すことができれば、そこで記憶が強化されますよと。で忘れるスピードも少しなだらかになって、でまた忘れてる時にもう一回思い出すことができると、また記憶が強化されますよと。でこれを繰り返していくと、まあ忘れない記憶になっていくんですよという、そんな小難しい、そんな小難しくなかったな理論なんですけど、だからあれですよ、我々小学校2年生の算数の時間にね、2人が4、2、3が6、2、4が8、2、5、10とかって毎日呪文のように唱えとったじゃないですか。だからもう一生忘れないじゃないですかね、あのくくってね、なので、まあ、思い出すことによって記憶を強化するというのが実は口コミの目的です。っていうのも、口コミしとるってことはその情景をまた思い出してるわけですよね。さっきの指宿の話ね、砂蒸し砂漠という快感があって、そこで浴衣に着替えてね、すっぱだかで浴衣を羽織って歩いとったんですわと、ふふなんていう話をね冒頭しましたけど、その時僕の頭の中にはあの建物であったりロッカールームの情景であったり、まあブルーの浴衣でしたね、で青い帯だったんですよね、紺色の帯で、帯って普通前から巻いてぐるっと後ろを回して前でまた結ぶんですけど、短い帯だったんで後ろから持ってきて、まあ、一周せずにそのまま前で結ぶだけの短い帯だったなとかですね、黒いサンダルを履いていったなとかですね、あとかかってた時計がこんなんだったなとか、なんかちっちゃいタオルの自動販売機が置いてあったなとか、なんかいろんなことをね思い出しながら、さっきねうふうなんちゅう話をしたわけですよ。これでね多分僕はまた指宿の記憶が今強化されたんですよね。 なのでまたなんかプラッと鹿児島行くことがあって、今日一日暇だねと、なんかどっか行くとこねえのかなとなった時に、あそうだ指宿行くみたいなねことになる可能性が今またぐんと上がったわけですよ。ぜひ指宿市の皆さんね、僕を砂虫観光大使にですね、一回しか行ったことないですけどいやいや、まあまあこれがですね口コミの大事な理由第1位なんですよ。思い出すことによって記憶を強化するとね。だからね、まあ今インスタでね、インスタ映えでどうのこうのっつってね、写真撮ってアップしてますけど、結局ねそのまあなんかインスタ映え次から次から探してる人は別としてね、これは良かったでと思ってインスタにアップした人ってなんか誰がいいねしてくれてんのかなとかね、なんか誰がコメントくれたかなとかですね、自分の写真、また自分がアップした写真見るじゃないですか。で、あったねこんなとこっつってね、また近所行くことが来週あるからあそこ行くかみたいな感じで、まあ、リピートするわけですよ。これがね1位ね。だからね、口コミって広がることを意識するんじゃなくて、まずはいかに口コミに載せてもらうかというか、口コミをしてもらうかということを考えて作らないとね、広がる口コミとかね、なんかキャッチーな口コミとかじゃなくて、口コミしやすい口コミですよ、ね、これをどう作るかと、これがね一番重要です。
一円かずひこの日本の入りは、
で今の効果音ね。で、まあ口コミしやすい口コミをしてもらうと、なんだそれ、口コミしやすくないと口コミしてくれないんで、口コミしてくれないってことは思い出すことがなくなるので記憶が弱くなってリピートしないってことでしょ。で、じゃあ口コミしやすいってどういうことやねんっていう話なんですけど、あのですね、基本的にね、人間ってね、まあ特に日本人そうなんですけど、自分のねポジティブな感情を口コミするのってあんまりねしないんですよ。嫌がるんですよね。なぜかというとね、あの否定される恐怖っていうのがあるんですね。例えばラーメン屋行きましたと、ラーメン美味しかったんですよね、あそこのラーメン美味しかったよって口コミをした時に、口コミされた方がね、っていうかもわかんないんですよ。マジと、俺も言ったけどあっちの方がうまくねとかみたいなね、なんか否定される可能性があるわけですよ。で、否定されたらね、やっぱこう自尊心が傷つくわけですよね。みたいな、俺だけかもしかしてみたいなね。で、それがショックなので、自分が傷つくのはね。なのでポジティブな口コミっていうのはですね、あまりしたがらないんですよね。で、逆にね、ネガティブな口コミはすぐするんですよね。否定されないんですよ、ネガティブな口コミ。ラーメン食べに行ってまずかったんですよ。で、誰かに聞いてくれ、あそこのラーメンめちゃめちゃまずかったでって言った時に、バカ野郎っつってね、反論してくる友達いないんですよね。ラーメンまずかったでって言ったら、あそうなんやとか言ってくるんですよね。っていうのも、別に人の悪口なんか聞いてて楽しくないですからね。そんな話はもうどうでもええわと思ってるんで、ラーメンまずかったっていう話聞いても、ふーんとかあそうとか言うだけなんですね。でもね、このね、ふーんとか、あそうなんだって言われたら、肯定されたと人間思うんですよ。なので、あの自己承認欲求がちょっと満たされるんですよね。お、俺のラーメン屋まずかった理論をこいつは受け入れてくれたと、ね、俺は間違ってないんだみたいなね。だからこの承認欲求がちょっと満たされて嬉しいんで、あっちこっちで言うんですよ、ね、あっちこっちでもラーメンまずかったっつってね。で、口コミされた側はもうどうでもええわと思って、へえとか、あそうなんだ、でこれを受けて、およしよし来たよし来たみたいな感じでね。だからね、悪い口コミっていうのはね、まああちこちでされますよとね。なので、口コミしやすい、まあ口コミたくさんしてもらうためには、悪い口コミをですねっていうわけではないですね。悪い口コミされたら悪い記憶が強化されていきますからね、それはダメですよ。じゃあどうしたらいいんですかということですよ、ね、いい口コミはいい感情のポジティブな口コミはしてくれへんし、悪い口コミばっかりしてくれるし、ね、じゃあ何を口コミしてもらったらいいかというと、答えは簡単でね、客観的事実という口コミですよ。 。
一円勝彦の日本の生え際。
客観的事実、ね、なのでインスタが流行ってる理由っていうのはそこでね、あの写真なんですよ。これはもう事実なんですよ。美味しかったとかまずかったとかそんなことはどうでもよくて、この見た目という客観的事実なのでアップしやすいんですよ。で、まあ、美味しかったとか綺麗ですとかキラキラですとかなんかコメント程度にね投稿もしますけど、みんな見てるの写真じゃないですか。で、写真っていうのは事実なので否定されないんですよね。そのなんか派手な盛り付けのなんかパフェがあって、その写真アップしましたと、それに対してね、嘘だとね、そんなわけがないと、バカ野郎パフェみたいなね、こんな否定って絶対されないですからね。でみんな肯定してくれますよ。ああそうなんだとか、ふーんとか、そういいねとかね、やってくれるのでバンバカバンバカ使うわけですよね。なので客観的事実というものを口コミしてもらうと。でまあまあ今インスタの例を出しましたけど、あともこの口頭でね口コミってされることが多いですよ。で友達と会った時に、お知ってるかと、砂虫ってすっぱだかで浴衣やぞと、こういうふうに友達と喋る時があるわけですよ。で今のすっぱだかで浴衣、客観的な事実情報なんですよね、これね。なのでその事実情報を口コミしてもらうと。で僕はまあ今こうね喋る仕事してるんでね、面白おかしくその客観的事実という情景描写をねしましたけど、まあ普通の人はそこまで丁寧に口コミしませんからね。なのでじゃあお店とか施設側は何を用意したらいいかというと、客観的事実情報の、ワードを作って提示すると、まあ、要は客観的事実情報というのは、情景描写であるとか、あとはね文字で伝えるときはね数字の情報です。数字の情報ね、美味しいどうのこうのとかね、例えばねたくさんのとかね、綺麗なとかね、形容詞で表現してるとこが多いんですけど、これっていうのは、口コミに載せた時に否定される恐怖があるので、人はね口コミしてくれないんですよ。でもどうですかね、例えばどっかのとんかつ屋に入って、当店のとんかつは重さ24キログラムですと、そらないかないね、ないないあ、思い出した、僕よく沖縄行った時に1キロのステーキを食べるわけですよ、ね、食べるっていうか半分ぐらい人に食べさせますけどでステーキが1キログラムですよと、これが口コミに乗りやすい客観的事実なわけですよ。これがねステーキが美味しいとかっていう口コミを僕は多分しないですね。あそこのステーキ美味しいよとかっていうのはあんまり、よっぽど親しい人じゃないとしないですね、うん、でも1キロのステーキがあるんだよっていう話はもうあっちこっちでしてますよね。まあ沖縄の国際通りにあるいきなりステーキじゃなくてやっぱりステーキっていうね、なんかよく似たネーミングであれですけどっていうお店があってね、1キロですよとかねという情報を、まあ要は僕が考えたんじゃなくてお店がメニューとして作ってるわけですよ。とかね、昔よく行ってたカフェにね100時間煮込んだカレーっていうのがあったんですよね。それも客観的事実なんで、なんでゴースってなんですよ。でこれ友達言うわけですよ、お前100時間煮込んだカレーっていうの知っとるかねとね。で友達がね例えば否定してきたとするじゃないですか。いやそんなカレーあるかよと言ってきたとしても、僕結構ね、結構というか傷つかないんですよね。なぜならお店が発表してる情報だから、俺が言ってんじゃないと、俺を否定されても困るんだと、ね、俺は無関係だ、無実だと、忖度などないとこう言えるわけですよ。なので結構ね積極的に人にこう口コミできるというかですね、伝えやすいと。ってことはまあ回りくどくなりましたけど、何言いたいかというと、お店とか、まあ、施設とか会社とかですね、このワードを口コミしてねという客観的事実情報を至るところに散りばめておくわけですよ。するとお客さんはですね、その客観的事実情報を目にして耳にして、それを人に口コミしようとします。なぜなら否定される恐怖がないから、ね、で口コミしてる人は まあ、その口コミをしたことによって記憶が強化されます、リピートしますと、っていうこれだけです。なのでやることは簡単で、まあ、皆さんがアピールしたい情報ってたくさんあるじゃないですか。そのアピールしたい情報が客観的事実情報、つまり数字で表される情報になってるかどうか、これを見つけるだけ、見つけるというか見直すだけで、なかったら客観的事実の情報に直してお客さんに見せてあげる、聞かせてあげる、それだけでね口コミ増えます。で、口コミが増えると記憶強化される頻度が高くなるのでリピーターが増えると、こういうねからくりになっとると、これがね、まあ、僕が考える口コミの一番重要なポイントでございます。
一円勝彦の日本の生え際。
つうことでね、まあ口コミっていうのは何のために必要になるのかというのをね、まあ再確認していただいて、で口コミを増やすにはどうしたらいいかと、あれですよ、もう口コミ書いてくれたらキャンペーンのなんかあげますとかね、まあ、そういうのもいいですけど、でもその口コミって実はされてもですね、第三者が見た時に、あ、じゃあここに行こうとかこれを買おうって思わないんですよ。でそれはなぜかというのはね、口コミされる側の理論っていうね、まあ、これはちょっとセミナーからにまあまああれに入ってます、音源に、ね、得意のあの音源ファイルのね、脱価格競争の新規開拓術だったかな、あの新規開拓のところに入ってたりします、この口コミの理論っていうのはね。なのでご興味ある方はそちらで深く学ばれたいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ今日は口コミを増やして、口コミしてる人の記憶を強化してリピーターを増やすという側面のねお話しましたけど、やることはただ一つですよ。皆さんがアピールしたい情報を、まあ、客観的事実情報、つまり数字表現に変えてあげると、これだけでね口コミが増えますからね。で口コミが増えるということは記憶が強化されるので、リピート率が上がりますよと、何気ないなんてことはない話なんですけれども、非常に効果のあるお話ですからね、ぜひ皆さんやっていただいてね、まあ、口コミ増やして口コミしてる人の記憶を強化していっていただければということです。ということでね、まあここで終わろうと思ったんですけど、皆さんに悲しいお知らせがございますね、悲しくないんですけど別にね、ですねちょっとね、ですねってなんかあれですけど、まあ今回この3月末で一旦ですね、この日本の生え際はお休みということにねしようと、っていうのもちょっとですね、私入院することになってはないんですけどまあちょっといろいろね、この番組改編の時期と、ね、別に民放じゃないんであれなんですけどね、まあいろいろね考えるところありまして、さら、なるねバージョンアップをして、この日本の生え際ってね、まあもともと3年ぐらいかな前に、今140本目ぐらいですからね、リピーター創出の専門家円一こと一円勝彦はね、日本の廃業に踏みとどまりと、リピーターを作っていきましょうというね、まあ、リピーター創出コンサルタントとして始めた、まあ、番組だったんですけれども、まあ今は、まあ、もちろんね今の仕事もしてますけど、他の仕事もねいろいろやるようになり、でこうライフスタイル的なねお話が増えてきましたと。ということで、ね、もう少しちょっと構成を練ってですね、まあ、もっともっとね、皆さんのお役に立つ、ニアリーイコールもっともっとお金になる僕のねそんなまあそんな風にですね、ちょっと練り直そうということで、まあうちのね会社というか僕自身の事業もこの4月からガラッと変わったりするんで、まあそれに合わせた形でちょっとね番組練り直そうということで、しばらくちょっとねお休みをしようということに急遽なりました。なので、まあ今回この3月末号をもってですね、一旦お休みね。でまあいつか、まあ夏ぐらい予定してますけどね、まあ別の番組としてですね、復活をできればいいなというふうに考えておりますんで、まあこちら日本の生え際というね、定着してきたのかどうか分かんないですけどもね、まあこの番組自体は今回で一応一区切りということにさせていただこうと いうことに相なりました、ね。まあ、今まで聞いてくださった皆さんどうもありがとうございましたとね、いう感謝とともに、なんでみんなあのメッセージを持ってくれなかったんだと、これ今日で終わりですね、これ聞いた方から多分、いつも聞いてたのに残念ですとかね、もうあれですよ、ラーメン屋が今月まず閉めますって言ったら、いやーもっと言っときゃよかったとかね、まあそういうお客さんが一気に増えると、あの状況に似てると思いますけども、じゃあそうなる前にもっと皆さんあれしといてくれたらよかったんちゃうかと、という愚痴で最後は終わりたいとそうそうそうということでね、まあ、あのまた音声の番組コンテンツはねいろいろやっていこうと思ってますんで、その時にねまたね皆さんのお耳におかかりできればなということで、日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします、しません今回でおしまいですということで、今までどうもありがとうございました。お相手は一円勝彦でした。ではまたいつか。